16章、祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。天皇と様、感謝いたします。この御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から読みましょう。
ダビデは山の頂から少し下った。見るとメフィボシェテに仕える若い者ツバが王を迎えに来ていた。彼は蔵を置いた一匹のロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒1袋を乗せていた。
このメフィボセットはサウルの残りの息子ですね。足が萎えて効かない一つの、だから体が不自由な人です。その人のしもべがツバというものですね。そのものがダビデに迎えに来ました。それでダビデが必要なパンとか干しぶどうとかを持ってきたということですね。2節。
王はツバに尋ねた。これらは何のためか。ツバは答えた。2頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ブドウ酒は荒野で疲れた者が飲むためです。王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるのか。ツバは王に言った。今エルサレムにおられます。あの人は今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていました。すると王はツバに言った。メフィボシェテの者は皆今あなたのものだ。ツバが言った。王様、あなたのご好意に預かることができますように伏してお願いいたします。
これを狙ったんですね。ダビデがメフィボセットに与えたサウル王が持っていた財産、それ全部メフィボセットに与えたんですね。それを狙うツバ、この人は自分の主人が足が不自由であることが分かったからね、ダビデにこの機会を出してね、主人の財産を自分のものにしようと。今このまあオレオレ詐欺ですよね。この人は詐欺師です。じゃあコセス。
ダビデ王がバフリムまで来ると、ちょうどサウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はシムイと言ってゲラの子で、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。そしてダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。民と勇士たちは皆王の右左にいた。
詐欺師と会った。その後はシムイというものですね。このシムイは、サウルの親族です。メヒボセットが足が効かない、だから、サウルがずっと王に続いたら自分の出番になるんですね。だからこの人が被害モード、被害意識、それが強い人です。だからダビデに対する怒り、それを今ここで発揮するんですね。7節。
シムイは呪ってこう言った。出て行け、出て行け、血まみれの男、横島な者。主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子アブシャロムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。するとセレヤの子アビシャイが王に言った。この死に犬めが王様を呪ってよいものですか。行ってあの首をはねさせてください。
アビシャイ、このアビシャイ一帯、その、まあ、3人の将軍ですね、将軍の一人ですそのアビシャイがすぐ彼の首をはねさせてくださいと王に願うんです。十節、
王は言った、ゼルヤの子らよ、これは私のことであなた方は関わりのないことだ。彼が呪うのは主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。
じゃあこれがダビデが人間関係の中で傷を受けないそのことです。さっき詐欺も受けたし、まあシムイというものが呪ってずっと ついてきて、唾をかき、また石を投げる、こういったものを見てね、部下将軍がね、もう殺しますと言ったらそれをしないでということですね。その私たちもね、この人間関係の中で生きてるんですよ。私と相手、相手と私、その関係でね、自分の権力、自分が復讐することができる、そのような立場であっても、これをダビデはいつも上を見ていたんですね。主を見ていたんですよ。主が今なさってるんだと。だから傷を受けなかったんですね。まあこの場合はもう非常に傷でしょう。アブサロムの反乱、また今シムイの呪い、こういった全てのことを人間と人間、私たちはいつも自分と相手の関係だけを考えると傷を受けます。問題があるんです。しかしその全ての上に主がおられる、これが、ね、全てを打ち勝って勝利する人間関係です。ローマ書中2章を見ましょうね。中2章を見るとそれを教えてますね。中級節、
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。
いつも主をも、昨日もね、神様が祈るとこれが見えるわ。この自分の相手になったものだけ考えてね、どうすればいい、私が考えてそれで傷を受けるんですよ。復讐しようとしたり、しかしこれは神様から来たものだ、神様がされる、神様が報いる、そのことでね、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになる。このだから祈るという祝福はね、上が見えるわ、上が。だから何かあったとすると上が見えなかったらすぐ反応する。何とね、右の方を叩いたら私はワンツーするんですよね。右左、それですっきりしたと思う。それが人間的な人間関係の問題ですよね。しかし私たちはいつも主が間におられる、上におられる。それで私たちが今置かれていることを全部見ておられるし、導いておられる。 主がなさる、そのことでダビデは傷を受けずに行くことができました。じゃあ次、
ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の子さえ私の命を狙っている。今このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから、
いつも主を見るね。主十二節、
多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろう、
だから主が報いてくださる、ね、そのように人間関係の問題に気づけない方法は主を入れる、主がされる。だから自分の思いで動いたらもう問題が解決されないんです。それで、16節、
ダビデの友アルキ人フシャイがアブシャルムのところに来たとき、フシャイはアブシャルムに言った。王様万歳、王様万歳、
これが祈りの結果ですよね。祈ってフシャイが自分のところに現れました。それで、フィサイにあなたはダビデのところに行きなさいと言ったんですね。スパイになった。フィサイはダビデを自分の友として思ってたから、命かけてアブシャロムのところに行くんです。これはアヒドベルの策略を、ね、止めるためですよ。彼の知恵はもうイスラエル全体が認めるくらい策略家です。これで、21節、
アヒトフェルはアブシャロムに言った。父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くなら、あなたに組みする者は皆勇気を出すでしょう。
じゃあこのアヒドベルが知ったことは、アヒドベルはこのアブシャロムにこの残したそばめたちのところに入って、ダビデのそばめだから自分のお母さんですよね。その関係を人間関係、家族関係を壊しなさいというアヒドベルの上限ですね。22節、
こうしてアブシャロムのために屋上に天幕が張られ、アブシャロムは全イスラエルの目の前で父のそばめたちのところに入った。当時アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺っている言葉のようであった。アヒトフェルの助言は皆ダビデにもアブシャロムにもそのように思われた、
だからこのような助言、これがどうしてそばめたちを犯すように助言をしたか、アヒトフェルの孫娘がね、バテシェバですよね。だからバテシェバとウリアを殺したことで、アヒドベルがね、心が変わってしまうんです。いつか私はダビデに復讐したいという思いですね。それが自分の孫娘の家族をね、粉々に壊したダビデ、だからダビデの家族、そばめたちを粉々にする、その作戦ですね。だからそのこの知恵はこの復讐心から出てる知恵です。これは ダビデを侮辱かける、ダビデの家を壊す、まあもうアブサロムによって壊されたけどね、その息子を通してね自分のお母さんたちを、これがねダビデの家がもうめちゃくちゃになったということよね、子供が自分のお母さんたちをこのようにするように進言をする、助言をする、そのことはダビデに対する復讐心から来たんですよね、自分の孫娘の家族を壊したから、ウリアを殺し、その孫娘バテシェバを自分の妻にした、その復讐よ、復讐、結局その復讐は復讐のあれになってね、後でその怒りで決定したもの、まあ悲劇はアヒトベルの自殺で終わるね。じゃあそこマタイの14章一節から。
その頃国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った、あれはバプテスマのヨハネだ、ヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった、
この三節を見ると、実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポですね、ピリポの妻ヘロデアと言ってるんです。だから、このヘロデアは3回結婚した人ですよね、第1番目はヘロデの2世と結婚して、この2世は暗殺されます。これが第1番目の結婚です。第2番目の結婚はここに書いてあるようにね、まあ、このヘロデ2世も、このおじですよ、おじとヘロデアが結婚するんですね。暗殺で自分の夫が失ってその2番目はヘロデピリッポですね、ピリッポ、自分の兄弟ピリッポの妻ヘロデアだと言ってるんです。このピリッポが産んだのがサロメです。それとも離婚したんですね離婚して、この一節に出るこのヘロデはヘロデアンティパスですものすごく複雑ですよね、ここ。だからアンティパス、ヘロデの兄弟、このアンティパスとの結婚をしたんですね。だから犬もこんなことしないのよね、めっちゃくちゃ、だからこのことをヘロデの妻のことでヨハネを、ヨハネがそのことが間違ってると、聞く耳もない、このような者たちに、じゃあこのヘロデ2世もおじですし、ヘロデピリポもおじ、ヘロデアンティパスもおじですよ。だから本当に、理解ができない、そのような、女性ですね、女性とこの家族ですね、ヘロデの家族。それで、ここアンティパスですね、ヘロデアンティパスがこのヨハネを捕まって、牢に入れたんです。4節、
それはヨハネが彼にあなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた、というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた、
このヘロデの娘、この ピリッポですね、ヘロデ・ピリッポ、シャロメです。もう離婚したんですけど、その、ね、兄弟アンティパスと結婚したその自分の新しいお父さんですね、その前に踊ったんです。それ踊りも、まあ、王族は踊らないんですけどね、このサロメは踊ったんです。7節、
それで彼はその娘に、願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。
じゃあこの、この娘を利用して、この、この女性がヘロディアがヨハネの首を求めるんですね。九節、
王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって、与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は盆に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて、死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。イエスはこのことを聞かれると、船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った、
じゃあ13節、イエスはこのことを聞かれるとね、どのように行動したか、群衆を集めて手もしたか、そうじゃないんです。それよりもっと上にある方、ダビデが祈ったようにね、イエス様も祈られました、ね、イエスはこのことを聞かれると、船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。ですから、これは祈るためですよね、祈るため。すると君主がそれを聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。だからリバイバルとかもね、祈りよ、祈りというものは霊よ、霊が強く動くんですね、天使たち、私たちが聖霊に満たされると、聖霊によって異言の祈りをするんです。異言の祈りによって、もうあらゆる命令をね、主がなさるんですね、聖霊が。そうするとその命令に従って、天使たち、霊たちが集まってくる。彼らは力があるよ、だから力を受けるということは、その意味はね、力が動きます。天使たちが動き、天使たちがその命令した、ね、祈りによって命令したものを全部実行する、人を集める。これはリバイバルね。だから祈ることが重要、祈ることが、祈ることで、まあ、この神イエス様がなさろうとしたことをすることができました。重要なことを今君主の前でされるんです。だから祈りが、ね、重要です。祈ったら、ダビデが祈ったら、このフィッシャーという人が現れ、このアヒドベルを止めるようにする、そのようなことが起こるし、ダビデは祈っていった。祈ってずっと主よ主よ主よ、異言を語ったかわからないけど、ずっと主を呼んでる。だから傷を受けない。主がなさってる。主が以前ナダン預言者を通して私に語ったことをなさる。しかし主が私を報いてください。ずっと祈るから主が見えるよ。主が見えるから相手から 変な言葉、もういろんな悪口とか聞いても傷を受けない。主がなさってる、主が私を報いでくださる、私はそうじゃないから主が報いでくださる。だから直接私たちがこの相手を私がどのように、私が持っているものでどのように返すか、対策するか、それには道が見えない。しかし主を見ると道が見える。いつも動く、世界が動く。だから祈りが全部よ、祈りが。14節、
イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された、
じゃあこの祈る、まあ、もちろんイエス様は憐れみ深い方ですけど、祈るとこの聖霊がもっと深く憐れみを与えるんで、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された、だからこれが神の国の運動よね。だから祈りが中、祈りが祈らないとただ人間的な対策しかできない。問題は永遠に解決されない。中高節、
夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていた。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい、
じゃあこれが祈りによって御霊がね、イエス・キリストを通して語るんですよね。これをあなた方が食べさせなさい。これ、ね、私たちが祈りながらね、この命令が出てるんですね、宣言とかが。それが、ね、神様の知恵であり神様の働きなんです。それでじゃあこの2万名ぐらいが集まってるんですよね。男性だけ5000名ですから、全部あなた12弟子が食べさせるように、ありえない話でしょけど霊はそのように言うんです。聖霊は、ね、イエス様は聖霊に満たされて聖霊によって語ってる。17節、
しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません、
だからいくら私たちが持っているものは小さくても、ね、それがこう私が持っている対策ですね、私が持っているものと今問題ですね、2万名集まっている問題、それどうしてこれが解決できる。しかしイエス様は上を見ていたんだよね、聖霊に。だから上を見ることは解決のキーですよ。それが見えるということは祈る。だから私が持っているものはいくら少なくても小さくても、ダビデが今亡命か、とにかく逃亡する、避難する、その立場でしょ、いろんなことが起こってる。けどいつも彼の目の視線は主を見てるんですよ、私たちも主を見ることが主、主を見る、主を見るためには祈る以外はないのよ。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、それ以外はないよ。18節、
するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いて それを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。
うん、ここ天を見上げてね、天を見上げ、祈りというものは天を見上げるって。だから私の持ってるものはこれですよ。主を祝福してください。シムイがガーッと言ったけど、主よあなたを見ます、仰ぎ見ます、報いでください、それで配って12カゴが残った。19-20、
そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた、
うん、だから13節祈り、23節祈りですね、群衆がね、2万名5000名が男の子だけ、5000名ですからね、女も子供たちを除いて5000名ですから、まあ数えたら2万名よ、2万名じゃあこんな大きな奇跡の後でまだイエス様は祈られた、ね、天を仰ぎ見て神へ行こう返し、そうじゃないとね、群衆がイエスを王にしようとするそのことで、まあ問題が起こる。だから、まあ初心ですね。いつも主を仰ぎ見る。主です。主がなさった、父よと見てるんですね。それで、まだ祈られた後でまた、この弟子たちが乗ったその船が問題が起こるんですね。その彼らを助けるために水の上を歩くんです。全部祈りから出てること、主を仰ぎ見てから出るんです。今終わりの時代はね、私たちに主の栄光が望んで、私たちが歩くことだけでも人々が癒される。初代教会にその、ね、ペテロの影だけ、かかれば治ると、パウロのハンカチだけで癒されると、その主の栄光が現れるね。だからまだ水の上も歩くし、まだ瞬間的な移動、ピリピ支持がアラノで、このエチオピアの観覧伝道した後ですぐ瞬間移動してね、アスドというところに現れるんでしょう。これはアラノものすごく厳しい場所ですよ、歩くのに。けど瞬間移動になる、ね、だから観覧ということも彼らはあると思うんですけどね、私たちの時代にもあると思うけど、主の栄光が祈る人々にもっと強く望んで、シュッシュッ動きます。それで、ね、神様のことをよく、神の国の運動がよくできるようにされます。だから皆さん、1も祈り、2も祈り、3も祈り、ね、朝先生がね、ビリグリアム先生に、一 番残したいものは何でしょうか。私たちに話して、残したいこと、張先生に1も祈り、2も祈り、3も祈り、終わりの観難のこと、今わーわー騒いで、もう大変だ大変、経済も大変だと言ってるんですけど、私たちが対策は何でしょう。祈りよ、祈り。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。